それでは聖書を拝読します。本日はコリント人への手紙、第2章8節から7節でございます。新約聖書の364ページになります。コリント人への手紙第2、8章1節から7節です。それでは拝読させていただきます。さて兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは、苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て惜しみなく施す富となりました。私は証しします。彼らは自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しました。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、私たちにも委ねてくれました。それで私たちはテトスがこの恵みの技をあなた方の間で始めたからには、それを成し遂げるようにと彼に勧めました。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちからあなた方が受けた愛にもあふれています。そのようにこの恵みの技にもあふれるようになってください。以上でございます。それではこのところから西本先生に御言葉を語っていただきます。お願いいたします。
は
い、
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、6月第5の主日礼拝を与えてくださりありがとうございます。梅雨に入り、また今日も雨の降る中にありますけれども、私たちを守り支えてくださり、また神様は上から豊かな神様の愛、恵みを私たちの心に添えてくださることを信じ感謝します。どうぞ神様が私たちのこの乾いた魂、心をも慰めと励ましを豊かに与えてくださり、また愛によって潤され、満ちあふれるものとしてくださるようにお願いします。どうぞ今からの御言葉の時をも、どうか助け主ご聖霊が私たちを導き、また神様の御言葉、御心をこの聖書を通して知るもの、そしてまた喜んで神様の御心を行っていくものにしてくださるようにお願いします。今からの時を神様の御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は捧げる恵みということで、コリント人への第二の手紙8章1節から7節を読んでいただきました。教会では献金をするということがあります。なぜ献金をするんだろうか、私たちはこのこともある意味考える必要があると思います。礼拝でも礼拝献金、また何かいいことがあったら感謝献金というのがありますし、そしてまた救われたクリスチャンの人は、教会によって呼び名が違うんですけれども、月約献金とか月定献金というものをですねします。それは自分に与えられた10分の1を捧げるということですけれども、その10分の1というのは実は旧約聖書の教えから来ているものです。昔のその旧約聖書の時代には、動物で生贄を捧げるということがありました。牛とか羊をですね、神殿に持って行って捧げる。そしてまた新約聖書のイエス様の時代には、そこまでもできない人は、イエバトのひなをですね捧げるとか、そういうことがあったわけです。で、今は私たちは動物を捧げるということを教会では行っていません。むしろ、日常を使っているそのお金を持って神様に感謝を捧げる、おそらくそっちの方が簡単であると思います。わざわざ動物を飼って 教会に連れてこられると私も困りますので、お金を持って神様に感謝を捧げる、そしてその捧げるっていうことは実は今読んでいただいた聖書の中にも出てくるわけです。で、一節のところに与えられた神の恵みという言葉が出てきます。私たちはどうして神様にその献金を捧げるのかっていうと、実は神様は私たちに恵みを持ってすべてのものを与えてくださる。そしてその恵みに感謝して応答して献金をするということがあるわけなんです。で、聖書を見ますと教会っていうのはキリストの体である、そういうふうに言われてます。そしてそのキリストが私たちの頭であって、私たちは手や足、キリストの体だ。ですから教会というのは言うなればもう生きた存在ということになるわけなんです。ただしそのキリストといってもですね、私たちはその肉眼でキリストを見ることはできません。教会の頭だって言ってもですね、具体的なものがわからない。ですからこのキリストの体である教会を具体的に表すのがこの会堂ということになると思います。ですからこの教会も建てられたわけです。それはもう献金によって実はお金が捧げられて、そしてこの建物が建った。ですから神様の恵みに応答するっていう具体的な一つの現れが献金ということで表されていくわけです。で、今読んでいただいた聖書の箇所で出てくるこの捧げるということは、実はこの私たちのための献金というよりは、4節に生徒たちを支える奉仕という言葉が出てきます。生徒たちを支える、実はこれはその当時ユダヤの国で大飢饉が起こった、もう人々はもう生きるのにも大変だということで、その周りの国々の人たちが、言うなれば義援金を送る、そしてその知らせがマケドニア、ギリシャにも伝わってきた。マケドニアっていうのはギリシャの北部の地域です。そこにある教会、またクリスチャンの人たちはユダヤの国で大飢饉が起こって大変だから義援金を集めて送ろうという話になったわけです。そしてこのコリントの教会にも知らせが来た。マケドニアの教会っていうのは実はあんまり経済的には豊かではなかったと考えられるんです。なぜならばギリシャの北部っていうのはあんまり産業がない、そういう地域です。どちらかっていうと荒れた土地っていうかですね、羊を飼ったりとか、そういうようなことでしか生活できない、もう羊の毛を飼って、織物をすると、そういうようなところであったわけです。逆にコリントっていうのは非常に栄えていた町です。地中海の海岸にあって、もう貿易で非常にこう町は活気づいて潤っている。ですからそのコリントで救われた、また教会を建てたという人たちは結構裕福な人たちがいた。しかしなかなかこの献金が集まらないというような状況にあって、パウロは手紙を書き、そしてまたコリントの人たちをも励ますということがあったわけです。そしてこのマケドニアの諸教会の人たちにこの与えられた神の恵みを知らせるということを彼はしました。マケドニアの諸教会というと、そこにいくつか地名が出てくるんですけれども、例えばピリピっていう町があります。それはパウロがヨーロッパ伝道で一番最初に このイエス・キリストの救いを伝えたところです。でも彼はそこで迫害を受けました。で、一人の占いをしていた、まあ、その女の人は実はこの占いの霊に取り憑かれていた、もうしつこくパウロについてくる。そしてついにパウロはですね、もう本当にこの取り憑いている、まあ、悪霊を追い出して、その女の奴隷の人は言うなればもう自由になったわけです。ところがその女の奴隷を使っていて商売をしているっていうか、占いの仕事をさせていた主人たちは訴えて、そしてパウロは捕らえられ、鞭打たれ牢獄に入れられてしまった。ところがその牢獄で信じられないことが起こったわけです。まあ、その晩パウロともう一人シラスっていう人はもう鞭で叩かれて非常に痛い目したんですけれども、そこで神様に賛美を捧げていた。すると大地震が起こって牢屋の戸が全部開いて、囚人たちはもうそこから出ていくっていうことが起こったわけです。そのことは使徒の働きの16章っていうところに出てくるんですけれども、ところが囚人たちは一人も逃げない。しかし牢屋の看守はもう全員囚人が逃げてしまったと思って、彼は責任取らなきゃいけない、もう自害しよう、自殺しようとしたわけです。しかしそこでパウロはそれをとどめた。まあ、その看守は救われるためにはどうしたらいいんですか尋ねたときに、パウロは主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そしてその看守とその家族は救われた。もうすぐに洗礼を受けたというのが使徒の働き16章に出てきているわけです。そして家族がもう本当に自分たちが救われたことを喜んだ。まあ、それがピリピの教会の始まりであると言われているわけなんです。まあ、その当時はそんな社会保障もないですから、一家の大黒柱であるその看守がですね、自殺したらもう多分家族はやっていけない、もうそれこそ家族崩壊、全滅してしまう、そんな状況になったかもしれないわけです。でもイエス・キリストを信じる、その信仰によって自害をとどめて、そして家族はもう喜んだ。ですから先ほど読んでいただいた第二コリント8章1節の、まあ、2節のところに出てくるんですけれども、苦しみによる激しい試練の中にあってもという言葉が出てきます。神様に感謝を捧げる、もちろんそれは喜びが与えられるからそうするわけです。しかし重要なのは、実は外側に良いことが与えられる、いい状況になる、だから捧げるのかっていうと、そうではないわけです。二節のところを見ると、この彼らの満ちあふれる喜びと極度の貧しさは苦しみによる激しい試練の中にあってもあふれ出て惜しみなく施す富となりました。パウロはそう言ったんです。自分にたくさん与えられているから、そして境遇が良くなっているから捧げるんじゃない、実は彼らのその心の中に満ちあふれる喜びが与えられた、その満ちあふれる喜びが実は惜しみなく施す富となった。この富っていうのは豊かさです。心の豊かさ、心が豊かでないと差し上げるっていうことはできない。いくら心が貧しくてもですね、神様の祝福、その愛によって実は私たちは変えられるということがあるわけなんです。エリコのザーカイという人がいましたけれども、彼は大金持ちだった。ところが友達一人もいない、彼は自分の 財産を惜しんで分け与えるということはしなかったわけです。しかしイエス・キリストが彼の家に来たときに彼の心は変えられた。不正をしていたものは4倍に返して、そして自分の財産の半分は貧しい人たちに全部施します。心の貧しい人が実は心の豊かな人に変えられた。なぜならばイエス・キリストが自分と一緒に食事をしてくださる。彼には親しい友達はいなかったんです。誰も彼のことを恐れ嫌がり、もう関わったらろくなことがない。彼はそんな人間だった。しかしイエス・キリストをお迎えしたときに彼の心は変えられて、惜しみなく施すものとなった。ですからその惜しみなく施す恵みは何かっていうと、自分が神様に愛されている、そしてあのピリピの看守のように命が助けられた。もし自分が信じていなかったら一家全滅になっていた。そういうところから自分たちは救われたんだ。ですからその人たちの心の中には感謝があったわけです。もしイエス・キリストのことを知らなかったら、もう自分たちはどうなっていたのかわからない。ですから私たちが献金する、感謝を捧げる、それは強制的なものではないわけです。3節のところを見ると、彼らは自ら進んで力に応じてという言葉があるんです。強制されない。そしてまた自分の力に応じて自分の持っているものを神様に捧げていく。ある時神殿でイエス様と弟子たちが、多くの人たちがこの献金をしている。その中に貧しいヤモメの人がいて、そして、レプタを2枚捧げたっていうのが出てるわけです。そのレプタどうか2枚っていうのはいくらかっていうと、今で言うならば、100円か200円ぐらいです。50円玉か100円玉、それを2枚ですね捧げた。ところがイエス様は誰よりも多く捧げた。100円200円なんでそれが他の人たちよりもたくさん捧げたのか。実はその貧しい身寄りのないヤモメが持っていた、それは全財産だった。それを彼女は神様に捧げた。だから捧げ物は金額ではない。どれだけ神様の愛に応答して自分が捧げるのか、自ら進んで力に応じてとあるわけです。しかしマケドニアの諸教会は、3節の終わりを見るとまた力以上に捧げという言葉が出てきます。だから彼らの信仰というのは惜しむような信仰ではなかった。本当に神様が自分たちを滅びの中から救ってくださったんだ、その思いに満ち溢れて感謝を捧げた。そしてパウロが願っているのは何かっていうと、7節の終わりを見ると、この恵みの技にも溢れるようになってください。恵みの技、恵みとは何なんだろうか。この恵みっていう言葉は、実は自分は受ける資格がない、受ける資格がないのに与えられるっていうのが実は恵みっていうことです。自分がこれだけやったんだからこれだけいただけるっていうのは、それは報酬です。でも恵みっていうのは全然自分が何にも働いてない、それなのに与えられる。イエス様はブドウ園で働く人の話をされたっていうことがあります。朝早くから働いた人たち、そしてもう5時に雇われて働いた。でもなんと同じ金額が支払われたわけです。もう朝早くから働いた人たちは文句言ったんです。自分たちの方が長く働いてるじゃないか。でもイエス様は、契約したのは1タラントで働く、 約束した。そして5時から働いた人にも1タラントで契約した。ですから神様は気前のいい方、本当に私たちが十分なことができなくても足らなくても与えてくださる。実はそれが恵みであるということです。自分には天国に行く資格がない、いいことなんて何にもできなかった。でもそういう人でも神様の憐れみを求めるならば、神様は救ってくださる。罪人でも救われるというのが神の恵みということであるわけです。そしてマケドニアにいる人たちは極度の貧しさの中で、神様が自分たちを愛してくださるということが非常によく分かって、そして惜しみなく施す富となった。だから富んでいるっていうのは、私はお金のことではないと思います。いかに自分の心が愛に富むのか、そのことであると思います。ですから七節の中頃に受けた愛にも溢れていますってですね、そういう言葉が出てくるんです。愛に溢れる、自分が神様に愛されている、心の中に愛が注がれている、愛に溢れる人が恵みの技にも溢れることができるし、そしてそれは満ち溢れる喜びとなって惜しみなく避けていくことができる。だから一番大事なのは何かというと、自分自身の心が満たされるということではないかと思います。満たされなければ私たちは捧げることなんてできないと思います。じゃあどうやって私たちの心が満たされるんだろうか。9節のところに、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っていますという言葉が出てきます。主イエス・キリストの恵みって何なんだろうか。それは救いです。罪が許されて滅びに行く者がその救いに預かっていく。イエス・キリストは十字架にかかって私たちの罪を許してくださった。まあ私たちは失敗することとか過ちを犯すっていうことはあると思います。そしてそれが心に残るっていう人もいるんです。そしてその心の中に残っている失敗や過ちが自分の中に出てきて、そして自分を苛ませる、苦しめる。どうすれば私たちはその過ちから失敗から解放されるのか。それはイエス・キリストの十字架によらなければいけない。御子イエスの血、すべての罪より我らを清める。自分の失敗や過ち、心の中にあるものを実は十字架の血によって私たちは許されなければいけないし、清められなければいけない。その罪とがを消し去っていただく。そのためにイエス・キリストは私たちのところに来てくださり、そして救われる価値のないものが救いに預かる。それが主イエス・キリストの恵みであるということです。まあ、パウロは主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられましたとあるわけです。天の栄光、そしてまた天の富をイエス・キリストは捨てられて、この世に下って私たちと同じになってくださった。まあ、時々私たちは自分の苦しみなんてわからないだろうと、そう思う時があるんじゃないかと思います。誰も分かってくれない。しかし一人だけ分かってくださる方がおられる。それはイエス・キリストであるということです。富んでおられたのにあなた方のために 貧しく習いました。賛美歌の121番という曲があります。まぶねの中にという賛美歌ですけれども、その一節にはまぶねの中に産声上げ、匠の家に人となりて、貧しき憂い、いくる悩み、つぶさになめし、この人を見よ。自分だけが栄光を受けているならば、この世に下ってくる必要はなかった。しかし私たちを罪の苦しみから救うために、人となってこの世に下り、そしていくる悩みをつぶさになめられる。そして三節を見るならば、すべてのものを与えし据え、死のほか何も報いられて、十字架の上に挙げられつつ、敵を許しし、この人を見よ。十字架の上で自分を十字架につけた、その人たちをイエス・キリストは許された。私たちはかつてイエス様に対してどうであったのか。お前が本当にキリストならば、そこから降りて俺たちを救ってみろといった人たちと同じだったんではないだろうかと思います。恵みっていうのは受ける資格がない、受ける資格のないものに与えられるのが神の恵みである。神様は私たちにその救いを与えてくださった。そして自らが十字架にかかってくださった。ある方は十字架は神の自己破産だ、そういった人がいます。自分が破産している、そういうもののために命まで投げ出して、神様が自己破産してくださった。十字架にかかって私たちが受けるその裁きを身に受けて、私たちを許してくださった。自分がこれほど許されている、信じるならば、どうして相手を許すことができないんだろうか。困っている人を見てですね、どうして助けることができないのか。私たちはこのキリストの十字架を見上げるときに、自分は何をなすべきなのか。私たちはもう一度主の前に出させていただいて、自らのなすべきことをお示していただきたい、そのように思います。五節を見ると、まず自分自身を主に捧げという言葉が出てきます。捧げるっていうのは、実は自分自身を捧げること。ある人は献金っていうのは献身であるっていうふうに言いましたけれども、自分たちのその思いをその捧げ物に込めさせていただいて、そして神様にお捧げをする、そのことを神様は誰でも、また誰よりも喜んでくださる方である。レブタ2枚を捧げたそのヤモメをもイエス様は喜ばれた。有り余るものから捧げたのではなくて、持っているもの全部を捧げたんだと喜んでくださった。私たちも神様の愛、イエス様が十字架で自ら身代わりとなって自己破産してくださった、そのイエス様の愛に応答するものにさせていただきたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、イエス様が十字架にかかって命を捨ててくださった、これよりも大きな愛は他にはありません。どうぞそのことをまず心に覚えて、自らを主に捧げていくものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。